皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年9月11日にミーフーネットで発表された日本の子ども学習者夏休みに心性が向上した体験という内容です。それではお聞きください。日本の子ども学習者夏休みに心性が向上した体験。文、日本のダーファー少弟子。私は日本の12歳のファルンゴン学習者です。小さい時からお父さんとお母さんと修練しています。今年の夏休み、同州であるおじいちゃんとおばあちゃんの家に行き、私の二人のいとこも一緒に約1ヶ月間滞在しました。その間に心性を試されるいろいろな出来事があり、いくつかの修練体験を紹介します。プールで心性を試されたこと。私はお母さんと二人のいとことプールへ行きました。長男は6歳、次男は5歳です。三人で泳いでいたら、とても人が多く、一人の男の子が私の足にぶつかってきました。そして突然、私の足をつかみ、ひっかいてきました。さらに、私と次男に水をかけてきて、バカ、バカ、と言ってきたのです。私はとてもびっくりして、足も痛いし、向こうからぶつかってきたのに、なんてひどいことをするんだ、と思いました。でも、すぐに、これは試練だ、と思いました。以前の私だったら、悪口を言い返すか、泣いていたでしょう。今回は、徳をもらっているから、言い返してはいけない。前世の借りを返しているかもしれないと気づいたので、何事もなく乗り越えられました。後でお母さんにこの出来事を話していたとき、二人のいとこは、その意地悪をしてきた男の子がどこにいるかを一生懸命に探していて、許せないようでした。お母さんは二人の兄弟に、悪口を言い返したり、やり返したりしたら、良くない悪いものがたまるから、今日のお姉ちゃんを見習ってね、と言いました。2. ショッピングセンターで心性を試されたこと。私はショッピングセンターのおもちゃ売り場でいとこと遊んでいました。そこにはおもちゃの大きなキッチンと小さなキッチンがありました。いとこと私は大きいキッチンで遊んでいました。しばらく遊んでいると隣の小さなキッチンに4、5歳くらいの二人の姉妹とお母さんがやってきました。姉妹は何も料理の材料がないので、半分分けてあげましたが、まだ全然足りないね、と言っていたので、もう少し分けてあげました。しまいに、私は人参一つだけになってしまったにもかかわらず、人参がないとカレー作れないよ、と姉妹が話していました。私は最後の人参まで渡してしまうと、材料がなくなるので遊べなくなります。だから渡したくありませんでした。でも、姉妹が困っている様子を見て渡した方がいいかと悩んでいました。その時、ある声が聞こえてきて、あなたはいつもそこで立ち向かわないから後で悔やむのです、と言われました。確かに私は今まで試練が来てもなかなか行動できず、後であの時こうすればよかったといつも悔やんでいたのです。お言葉を聞いて納得し、人参を渡そうと思いました。すると、姉妹のお母さんが、小さい子に譲ってくれる?と言ってきたので、やっぱりすぐ渡せばよかった、と思いながら、恥ずかしい気持ちと悔しい気持ちで渡しました。後で、私のお母さんにこの出来事を話すと、主婦は小学生にもこれほどのレベルのことを要求されるなんて、大人はもっとしっかり頑張らないといけないね。とお母さんは言いました。3. いとこのお腹が痛くなった時のこと。ある日、長男がお腹が痛いと言い、何日も便が出ておらず、お腹にガスが溜まっているようでした。何回もトイレに行きましたが、便は出ず、ずっと痛がっていました。夜中も痛みで何度も起きて泣き、翌朝になってもまだ痛いと言っていました。しまいには、私のお母さんが肝臓の薬を買ってきて、入れましたが、長男は我慢できず、すぐトイレに行き、薬だけが出てきてしまいました。その後もまだお腹が痛いので、 長男とおばあちゃんは、もうシェフにお願いするしかない、と言いました。長男が、シェフ、助けてください、とお願いをした次の瞬間、あれ、もう痛くない、と言って、便もすぐに出ました。部屋に戻ってきて、半日ぶりに笑顔になった長男は、シェフにお願いしたらすぐに良くなったよ、と言い、次男は、シェフが一番だね、と言いました。私は昨日からずっと苦しんでいた長男を心配していたので、シェフのご慈悲に感動して涙が出ました。おばあちゃんが、みんなが毎日修練を頑張っているから、困った時はシェフがすぐに助けてくれるね、と言いました。すると長男は、でもどうしよう、僕は家に帰ったら、シェフの写真がないよ、と言いました。大丈夫、シェフは常にそばで見守ってくれているよ、と私のお母さんが言い、長男は安心しました。4. 毎日の学法、連行、8少年。この1ヶ月はほぼ毎日、いとこ2人と一緒に連行、8少年、講義の学法をしました。最初、次男は、第4式の手を回すところができなかったけれど、シェフの連行ビデオを見ながら一緒にやると、不思議なことに、いつの間にか第4式が綺麗にできるようになっていたのです。そして次男は、ビデオのシェフを見て、シェフ、教えてくれてありがとう、と言いました。二人の手の位置がずれたりすると、私は細かく注意しましたが、何度注意しても、二人は嫌がることもなく、真剣に連行していました。二人が先に自分の家に帰ってから、私は1時間の第2式にチャレンジしました。途中で腕が痛くなった時、おばあちゃんに腕を下ろしてもいいよと言われました。私は今まで自分にはできるわけないと思っていましたが、やってもないのに決めつけるのは観念だと気づきました。私は諦めずに1時間突破してみせるよと言いました。今回の滞在中に、次男は同行45分、長男は1時間できたので、私は第2式の1時間をやり抜くぞ、と思い達成できました。終わった時に、固い決心がなかったら途中で諦めていただろうと思いました。その3日後、私は初めて1時間30分の同行ができました。5. 嫌いな食べ物に対する観念を取り除く。私はエビが大嫌いでした。他にもナスやカニ、イカなど食べられないものがあまりにもたくさんあります。ずっと直さないといけないと思いながらも、いつも逃げてばかりいました。おじいちゃんとおばあちゃんは料理が上手で、エビなど美味しいものをたくさん用意してくれたので、今回の滞在中に必ず突破しようと決めました。でも、いとこが美味しそうにエビを食べていても、私はどうしても勇気が出ませんでした。次男は去年まで鮭しか食べられなかったのに、今年は野菜や納豆など食べられるものが増え、一口でもチャレンジしようとする姿を見て励まされました。家に帰る前日、私はなぜこんなにエビが嫌いなのかと考えたら、これは自分の観念でこだわりすぎていることに気づきました。いよいよ食卓にエビの料理が運ばれてきました。私はすでに緊張してとても不安でした。そして、エビの料理を20分間見続け、しまいには涙が溢れ出てしまいました。もう明日にしようと逃げたい気持ちが出てきました。でも、苦労を先延ばしして、今日逃げたら結局明日も逃げるかもしれないと思い、もう逃げないと決めました。食べた後、落ち着いて振り返ると、先ほどはなぜあんなに怖がって、泣いてしまったのだろうと恥ずかしく思いました。でも、自分で悟って、一歩前に踏み出すことができました。次の日には、ナスとピーマンにも挑戦して、食べることができました。これからも少しずつ、観念をなくしていって、いろいろなものを食べられるようになりたいです。こうして、いとこと3人で、まるで修練合宿をしているような1ヶ月間があっという間に過ぎ、充実した夏休みが終わりました。心性を向上させる体験をたくさん安排してくださったシェフに感謝します。これからもしっかり修練を精進していきたいと思います。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフイネットのウェブサイト、jp.com minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。